今、ただいまご紹介預かりました弁護士の青山と申します。こちらでこういった講演をさせていただくのはもう、3、4回になると思いますので、前にも聞いていただいた方おられるかもしれません。今ご紹介にお言葉の中にありました通りですね、非常に言うまでもない不況の中にあるわけですね。そして倒産もやはり増えていると。で、個人破産は意外と増えていないんですけれども、やはり企業の方がダメージをまず受けているのかなと。で、おそらく個人の方に波及してくるのはまだこのもうちょっとタイムラグがあるのかなと思っておるんですけれども、で、そんな中でですね、非常にタイムリーな企画ということで、債権保全と債権回収ということをさし今日お話しさせていただきます。で、今は、ですね、ちょうどこの間の日曜日に富士ハウスのですね、お承知のとおり富士ハウスの破産という大きなことがありまして、業者さんも大変お困りだと思うんですけど、施主さんが全部で2000何百名ですね、お金だけ払って家が建たないという方がおられてですね、大変な思いをされている。で、緊急我々も対策会をやりまして、本当に今皆さんの苦しんでいるのを少しでも助けられたらなと思ってます。で、その時も思ったんですけれども、今その富士ハウスなんかでもお困りになっていることには一つ理由があるんですね。施主さんがというのは契約条件が非常に不利なものになっているんです、施主さんに対してですね。普通ご承知かどうかわからないんですけれども、建物の請負契約の場合ですね、契約金というか手付金というのは普通50とか100万くらいで、あと上等時にいくら、完成時にいくら、それで完成検査時にいくらなんていうのが多いのかなと。で、ところがケースの場合には報道されておりますように、まだ建物建ってもいないのに7割先に納める状況になっているわけですね。で、こういうのはそうするともう潰れてしまえばもうどうしようもないわけです。で、実は皆さんお気づきになってないんですけれども、皆さん業者間取引でもですね、思いもよらぬような不利な契約条件でお仕事をされている方が多いわけです。で、それでもうまくいってればまだいいんですけども、うまくいかなくなった途端にですね、もうそれ自分の首を絞めてしまう。なので、そういった部分では倒産をしてから慌てても危ないという、あるいはお金払われなくなってから慌てても危ないわけです。で、このことは口を酸っぱくしてですね、前にもこちらでは言わせていただいてますし、うちの顧問先なんかでも言ってるんですけども、非常に残念ながらまだまだ問題発生してからお持ちになっている契約書は、例えば前には私がお作りしたひな形のものになってないとかですね、なんでなってないのかよくわからないんですけども、非常に問題がある。で、ですね、もう破産されてからでは取る手段は極めて少ないんです。それはなぜかというとですね、破産手続き解消が個別執行不可と言いましてですね、別所権と言われている担保を取ってあればいいんですけども、そうじゃないものはですね、もう全然もう完済人とかのなされるがまま、できることほとんどないんですね。破産されてから何かしようと思っても。破産開始されるともう取る手段はまずないと、こういうふうに言っても過言ではありません。で、そうなると、わざわざ私が申すまでもないことですけれども、担保権、別所権とされている担保権、別所権というのはここに書いてある別に除くんですね。破産の手続きとは別に除かれる、権利を最初から設定されている方以外はもう安分配当しか得られません。で、普通の破産の場合には大体配当率なんて数パーセントです。 1% とか 2% です。 10% もいけばいい方ですね。私がやった中で最高、自分の破産完済でやったので 30% くらいですね。それともものすごいよくできたなと思ってます。ですからもう破産されてしまうともう全部全額損だと言っても過言ではない。で、そうなる前にどうしたらいいかということが問題になるわけですね。だから担保権とか別所権を設定しておくことも大事なわけですけれども、それでですね、まず先ほど言ったように契約書、これはですね、もう必ず結んでいただきたい。で、どうしてもそういうの面倒だとかですね、そんなことをお客さんにいちいち言えないって方いらっしゃるかもしれません。で、実は弁護士の社会でも同じでですね、 弁護士契約書をやらずに口約束でやってる人が割合多いんですね。でところがそういう人は聞いてみると、例えば終わった時に成功報酬っていうのをね、請求した時にそんな話は聞いてないとかですね、それは高すぎるだろうって払ってもらえなかったなんて話を聞くんですね。で私は必ずいただくようにしてます。どんなちっちゃな案件でも契約書もらってます。でよく書いてもらってない人に聞くとですね、そんなことお客さんに言えないとか、そんなこと言うとお客さんが嫌がるなんて言うんですけど、そんなことは全然ないです。皆さんの立場に立ってみて、逆にもし今契約書をお作りになってないところがおられるとしたらですね、何かをするのに契約書を作って、じゃあこれをお願いしますと言った時にはそれだけで嫌と思う方がどれだけおられるでしょうか。おそらくほとんどいないと思うんですね。で例えば車を買うとき、家を建てるとき、契約書を結ばないっていうことはちょっと考えられないですね。ですから一般の商取引においてもぜひ結んでいただきたい。で、それはなぜかというと、契約書の条項によっていざというときにですね、有利不利がまるっきり分かれてくるわけです。で、お作りになっている方はご自分の会社のなさっていることを復習的な意味をお持ちになってお聞きになっていただければいいし、まだお作りになってない方はですね、参考にしていただいてぜひお作りいただきたいと思うんですけども、まずは普通継続的取引、ある業者さんとずっとこう取引するよという時には、基本となる取引契約書を結んでおきます。これを取引基本契約書と言います。銀行との間でよく交わすことが終わりになると思うんですけど、ああいったものをイメージしていただければいい。で、それにプラスして個別取引ですね。大きなことを決めてある。で、それは2年なら2年ずっと有効であると。で、その中でいちいち個別に発生したときにそれを特定してやっていくと。そういうのが理想です。ただ取引基本契約書が決まっていれば、個々のものについては例えば請求書であるとか、そういったもので足りてくるってこともあるかもしれません。で、いずれにしろですね、取引条件をきちんと書いていただきたいんですね。で、特に機械装置であるとか、そういう性能が関わるようなもの、あるいは品質が関わるようなものをお出しになるところの場合にはですね、必ずどういった性能であるのか、あるいはどういった品質であるのかを、簡単に分かりやすくても結構だと思うんですけど、入れといていただきたい。そうしないと期待した性能に両方あるわけですね。十分な性能をやったのにもかのものをやったのにもかかわらずこの性能が足りなかったと言われたり、逆にこちらが納品を受ける立場ですと、こういうのを期待したのにそこまで達していなかったと。でこれが決まってないことが多いものですから、決まってないとですね、一体言わないになっちゃうわけですね。からさっきもちょっと言ったんですけど、言ってないか、有利な条件をとにかく決めておけばいいんですよ。契約書というのは作ってですね。で、中にはびっくりするほど相手方に有利な契約書を持ってくる人がいます。で、これいかがですかっていうものだから、いや、これはこれで、これ、ここで、このもう全体的にこれはもうものすごい向こうに有利だからどうしようもないですねって言って、そこを言わせるとまるっきり違うのを持ってくるんですね。だからおそらくそこの取引先は、何にも言わない人には非常に向こう先に、向こうにとって有利な契約書を出してくると。でところがちょっとこっちに知識があるなと分かるとですね、普通のね、両者ほぼ対等なようなものを出してくる、そういうやり方してるんですね。でなかなか例えば顧問先がおられて自分のところに有利か不利かなんていうことを細かくチェックされて契約結ばれるところの方が日本は残念ながら少ないもんですから、言ったもん勝ちみたいなところがあるわけです。で、あるならば言ったもん勝ちのものは作っておいた方がいいわけですね。で、例えば皆さんも、あまりお気づきになってないと思いますが、例えばこういったコンピューターとかですね、こういうののソフト、役諾書なんてよく見るとですね、このソフトの不具合によって派生した損害については一切責任を負いませんというのがちゃんと書いてあるんですね。これすごい大事なんですね。例えば機械なんかでも、じゃあ期待した性能に達しなかったと、それによって、自分が取引先から信用を失った、あるいはその思うような売り上げが得られなかったから、損害賠償するよと言われたときに、場合によっては成り立つ可能性がある。そうすると機械代が例えばわずか10万円の機械によって1000万とか1億の請求を受けることだってあり得るわけですね。でこういった場合には必ず ここに書いてありますね。損害賠償を制限する条項、機械の不具合においてはそれを修理する、ただしそれは機械の代金を上限としてとかですね、そのちゃんと入れとけば、そのむちゃくちゃな損害賠償を受けることがなくなるわけですね。でそれは意外と皆さん意識されておらない。で昔は割合なあなあの世界ですから、調整しながら何とかしようとかいうことが多かったわけですけども、今はそうじゃない、みんな厳しくなってますね。例えば昔私が実家でまだ弁護士になる前に某ハウスメーカーで家建った時に、まあ、向こうの事情で結構遅れたんですね。で、まあ、遅延条項あるんですけど、こっちはまあ言わなかったわ、それはね。でところが、まあ、私が弁護士になってから同じハウスメーカーで友人の家を建てた時にですね、その友人も弁護士なんですけども、部材間違えて外壁の高さが予定のものより足りなかったんですね。だからそこは陸屋根で何ですかね、屋上がこうテラスみたいになってるんですけど、それが低くなっちゃってたんですね。で向こうが自ら気づいてですね、でそれやり直すのに1ヶ月以上かかったんですけども、それちゃんと遅延損害金払ってきました、その部分でね。それは弁護士だからっていうところもあるんでしょうけどね。だからそういうのちゃんと決めとくのがいいんですね。だから例えば損害賠償条項で言えば、こちらが納品する側であったとすればですね、向こうが代金の支払い遅れたら年何十パーセント、例えば 29.2% の遅延損害金を付して払うよって書いておく。から逆にこちらが遅れた場合には責任を負わないと。まあそれ書き方が上手に書けばいいわけですけどもね。納期が遅れた場合に、場合においては、どんな書き方そうだな。当方の事情によって納期に遅れる場合があると。で、その場合に再考できることは向こうには解除だよぐらいにしとけばいいわけですね。あるいは、今言ったように、これによって発生した損害については一切責任を負わないものとすると。まあ、こんなものを入れとけば大体安心ですね。だから、ちゃんとこういうふうに、うまいことがいかなかったときに、こっちには有利、なるべくね。っていうのをとりあえずは作ってみればいいわけです。で、相手が何か言ったら、じゃあそこはこういうふうに協議して修正しておきましょうね、としとけばいいわけですし、まあ、言わなかったら、まあ、そのままでもいい。ただ、注意が必要なのは、あんまり不当にこちらばっかり有利だとですね、後でそこの条項が、まあ、公序良俗に反するってことで無効になっちゃう恐れもありますけど、まあ、そこそこ有利程度であれば、そういうこともないわけですね。から、必ずここ意識していただきたいのはですね、手製の、じゃない、市販の契約書であるとか、皆さんが自分でお作りになる契約書だと、期限の利益喪失っていうのがついてなくてですね、いつまでに払ったら、払わなきゃいけないと。いつまでに払わないと一括で払わなきゃいけないとか、あるいは遅延損害金がつくよっていうのがですね、きちんと書かれてない、そこができてない契約書が多いんですね。だからここもぜひ意識をしておいていただきたい。から、今日のテーマである、債権保全というところからいくとですね、この所有権留保条項はぜひ入れといていただきたい。これは普通に例えば大工さんに何か材料、外壁材であるとかサッシだとかそういったのを下ろすとかね、そういうお仕事をされている方でもこれは絶対入れといてもらいたいんですね。なぜかというと、所有権留保条項って大体車にはついてます。クレジットで車買った場合にはですね、クレジット代金が完済されるまでは、その所有権はクレジット会社に留保されると。でいざ何かがあった場合にはもうそれを回収しますよというのがちゃんと入れてあるわけです。もんだから、まあ、普通の人が破産した時に車については何の問題もなくクレジット会社が引き上げていくわけですね。これ大きいんですね、結構。それでよくご質問があるのが、今度の富士ハウスみたいなのもそうなんですけども、自分が入れちゃった材料をね、引き上げてきていいかと。これは基本的にはダメなんですね。もう、契約してそれで相手方にその占有移転って言うんですけど、引き渡した時点で所有権も移転すると一般的には考えられています。それ取引の契約書を結んで別を結んでれば別ですけどね。だからそういう時には相手方に行った時でも代金完済までは所有権がこちら側に留保されるよというのをきちんとやっておけば、後で取り返しに行けるわけです。 でよく破産の時なんか破産間際とかですね、破産直後にですね、まあ、行って取ってきちゃう人もいるんですけど、厳しく言うと窃盗になっちゃいます、それをやるとですね。だからやっぱりそういうことがないように、それから大きい破産なんかだとやっぱり管財人がついてそういうの厳しく見ちゃいますので、返してもらえなくなっちゃうんですね。だから必ずこの所有権留保条項は入れといていただきたいんです。これがなくても動産先取り特権というのがあるにはあるんですけども、後でちょっと説明しますけど、行使がすごく面倒くさくてですね、誰も使う人はいません、それを。私なんかも川沢にやってて、動産先取り特権を主張されたことはまだ一回もありません。ただ所有権留保の場合には言われます。これはもう簡単にできるからです。だからもうぜひ物の売買をされる方とで、こっちが納めるタイプのお仕事をされている方は、この契約書に所有権留保と、まあ、簡単な話です。代金完済までは所有権は、例えばこうとって自分がこうだとすればこうに留保されるって1個入れときゃいいんですね。で、こうにおいて処分して後で清算するとかなんとか入れときゃいいわけですね。だからこれを必ず入れといていただきたい。だからこの中で損害賠償の定めだとか所有権留保だとか取引条件、これは一度でも問題になった人は骨身に染みてわかるんですけども、まあそれをいくら言ってもなかなか皆さん自分の問題として考えていただけないんですね。だからこれはぜひ覚えておいていただいて、まあこういうものが入ったタイプの市販の契約書でも何でもいいですよ。あるいはその弁護士に一回頼んで、こういう自分とこのはこんな取引やってんだけど、それに合うのを作ってくれと一回言って、一回だけ作ってもらえばいいんですね。あとはずっとそれを同じように使っていけばいいわけですから。だからぜひそれはやっていただきたい。でこれがやったりやってないで全然変わってきます。奥からの、代金が問題になる事件でもですね、例えばこういうのがちゃんと決めてあればほとんど問題にならない。揉めてある決めてないがゆえに、それが奥が入ってくるのか来ないのかが分かれてしまうなんてことがあるわけです。だそういったことで本当に何かあってからじゃ遅いんですね。皆さんお宅に火災保険をかけてないいらっしゃらない方ほとんどいないと思うんだけれども、契約書というのは皆さんの取引にとって保険と同じなんですね。ところがこれをやってらっしゃらない方は驚くほど多い。先ほど見たように弁護士ですらやってない人もいるわけですからね。もう本当に必需品だということを、これからの世の中では。でそんなに難しいことじゃないですから、別に遠方の人だったらファックスで契約書やり取りしてもらったっていいですよ、書いてもらって。私なんかそうしてます。別にハンコが押してなくたっていいんですから、契約書なんて。郵便でやり取りしたっていいです。だから必ずこういったこと、最低限のことを決めたものをやり取りしといてください。で特にこの所有権留保というのは、破産ということになった時に取り行きたいってことがあるわけですね、どうしても。でこれがあれば正々堂々取り行けるわけですけど、ないと下手すると泥棒呼ばれされちゃうんですね。自分のものを取り行ってですね、お金払ってもらってない。でそこを十分に意識しておいてください。あと取引条件、それから損害賠償を制限する条項、それから相手が払わなかった時には遅延損害金ね、これも大きいですよ。例えば民法だと 5% です、遅れた時についてくる遅延利息というものがね。で商法だと 6% です。でところが、まあ、あんまり高くにすると公序良俗に反するってことになると思いますけど、お金の貸し借りでなければ、例えば物を納めてその代金払われなかった時に、じゃあ遅延損害金 29.2 でもいくらでもいいわけです。お金の貸し借りではもう利息制限法っていうのがあるもんです。ですからそれで利息がバッチリ決まっちゃうんですよ、上限がね。別にこういうのはいくらだっていいもんですから、まあ、例えば 29.2% くらい定めておけば、そんなに不相当だっていうことで、後で公序良俗に反するとか言われることもないでしょうし、払う方にしてみれば 29.2% も付加して払わなきゃいけないと思ったら、これは最初に払っとかないと損だなと、こういうことになりますね。だからこういうものが決めてあると、例えば不払いというか、まあ、切羽詰まってですね、資金繰りが苦しい時にどこから払おうかという時にですね、もう当然向こうも考えるわけですね。自分にとって払わないと困るところから払っていくわけです。もしこういうことが決めてない、あるいは遅延損害金も決めてないとずっと後になります。ところがあそこはしっかりしてるから契約書も出しちゃってあるなと、で下手すら持ってかれちゃうなと。でしかも遅延損害金効率だから ちょっと100万円を1年放っていけば30万円余分に払わなきゃいけないなとなると、どうしたってここから先に払おうと、こういうことになるわけですね。だから債権回収もまあ、皆さんお互いそうなんですけど、まあ、いざとなれば相手の足元を見ながらやるわけですね。あるいは自分の切羽詰まった状況でやる。そうなった時に契約書がしてあるだけで非常に有利になるし、相手方にとって支払わなきゃいけない動機が湧いてくるわけです。で、契約書と同様に非常に重要なもので、これもいつも言わせていただいてるんですけども、大事なのが注文書とか注文を受けた受け書、請求書、納品書、領収書ですね。で、後でですね、法的に請求するときに証拠が何もないよっていうのが困っちゃうんですね。時々あるんです。一体いつ納めたのかも分かんないし、入ってるのか入ってないのかも分かんない、あるいは相手から注文を受けたかどうかさえはっきりしないと。で、実は破産に至るような企業ってこういうことが全然しっかりできてないってことが多いわけです。あるいは売掛金の回収がちっとも熱心にやられてない。で、私が管財人になってですね、受け継ぐとですね、未納でなってたうちの半分くらい回収できることが多いわけですね。っていうのはどういうことかというと、逆にその破産した企業がこういう未納の回収に努力を怠っていたということなんですね。で、まあ、ちなみに弁護士の費用は大体、まあ、こういうのをもし受け負ってやったとしたって、着手金と施工収で1割1割から2割くらいですから、債権回収会社のこれよっぽど安いんですね、弁護士使った方が。で、今言ったように半分くらい返ってくることがあるわけですから、まあそういった意味では、まあ、別に後でちょっと皆さんご自分で回収するいい方法ある程度お教えしますけれども、そういうことをやると意外にこういうふうに埋もれてるものが入ってくることがあるんですね。だから諦めちゃわないでやる。で、そのためにはまずはこういったものをしっかりしてみ、まずどこにどういう注文を受けて、どこにどれだけ売掛金が残ってて、でっていうようなことをしっかりしといてもらわなきゃいけない。で、それが一つ、後日に備えてと。これもう一つは、争いになった時にどこから争いになるかというと、まず注文の内容からして争いになるわけです。どういった内容のものをいくつ頼んだのか、いくらで頼んだのか、そしてどういう性のものを頼んだのかと。で、普段は皆さん信頼関係でやってらっしゃるから、そんなことは大丈夫だよっておっしゃるかもしれないけれども、相手は社長がそのまま、今信頼している社長がそのままであるとは限らないわけですね。潰れちゃえば見たこともない破産管理が出てくるし、あるいは逆に言うと、その売掛金がどっかの債権回収業者に売られて、見たこともないような人が取り立てに来るかもしれない。あるいは会社が吸収合併されて全然違う人になっちゃうかもしれない。で、前にちょっと受けたまった相談の中で、担当者が急に死んじゃったと、向こうのね、亡くなっちゃったと。で、そのために多大な費用、何千万かけて研究開発進めてたんだけど、死んじゃったし、そんな話聞いてないから、うちはお宅に発注しないよって言われて、それがきっかけで、もう会社がそれ以来ずっとその人5年くらいもう苦しい思いをされてて、もう私は破産を進めたんだけど、本人はどうしてもやだって言って、まあその後どうなったか知りませんけど、結局そういうことになっちゃうんですね。で、ところがいつも言うんですけど、これファックスでいいんです。ファックスで、ファックスっていうものほどいい証拠手段はないんですね。相手が送ってきたことも上の方にビーって出てきますし、何年何月何日の送ってきたのも大体こう上の方にこう自動的に印字されますよね。だからファックスでいいので、もう必ずこういうの取っといていただきたい。から、まあ、受発注する際にはどういう品質、どういう性能のものを受発注したのかってことは、これも最低限のものは書いておいていただきたい。これが2つ目ですね。はい。そして、まあ、今のところが一般論とすれば、今度は債権回収のための担保となるものにどういったものがあるのかのご紹介をしていきます。でも意外といろいろあるんですね。で、最近も私が逆にある顧問先に教えられたので、ああ、これやっといてこんなにうまくいくんだというふうにびっくりしたものもありました。で、まずは抵当権。これは皆さんご存知だと思いますね。まあ、銀行からお金借りる際には大抵くっついてきます。で、抵当権もいいんですけれども、まあ、大抵いいところは人に取られちゃってますね。銀行が抑えてます。で、ただ、3番でも4番でもいいからつけとくとですね、判子代になります。20万くらいは、もし任意売却っていうことがあったときには、もらうことができます。で、まあ、皆さんがこういうところにお金になってることはないと思いますけど、旧の商工ファンド、今、アセットっていうんですけども、 そこなんかひどいですね。一番後ろの方につけといて、あるいは寝て時計の代わり時計なんかつけといてですね、ハンコ代100万以下ではうんって言わないっていうね、むちゃくちゃなこと言うんですね。だからここが入るとなかなか2倍却ができなくなってきちゃうんですけども、まあですから後ろの方につけておいても意味がないということではないです。念のため説明しますと、低等級なら順番がありまして、1番2番3番ってあって、上の方から順番に充当されていくんですね。で、安分じゃないです。上の方が全額充当されて、余りがあれば次に行くと、こういうシステムです。だから後ろの方についててもあんまり意味がないことが多いんですけど、そうは言っても売るときには全部外してからじゃないと普通は売れませんので、後ろの方についていっても、今言ったようにハンコ代、その抵当権を解除するためにですね、お金よこせよということはできるわけです。で、これがまあ相場が普通20万くらいで強気にやってきゃ、今言ったように50万100万ということもあり得るわけですから、まあこれも一ついい方法ですね。から七権ですね。で、これ七権不動産自治っていうのもあってですね、これもあんまり利用されてないんですが、これいいのはね、何故かというと自分で使えるんですね、不動産自治に取ると。ただあんまり使ってる人は見たことないですけどね。から権利もいいです。債権とかね、保険金請求権、これよくこれ七に取ってる人、知ってる人は知ってます。この保険金請求権なんかいいですね。会社でですね、よく団体生命信用保険であるとか、あるいは社長個人に対して生命保険かけてたりするのがあって、それ解約返礼金が実は結構溜まってる人がいるんですね。こういうの質権つけとけば、いざ解約した時に例えば何百万円の債権が保全できるわけですね。まあなかなかそこまで言うのはお金でも金つく時じゃないとないでしょうけども、一つ覚えておられていいかなと。で、結構中小企業さんでもこういうのをお持ちになってたり、株式持ってたりする方いますから。からあとはですね、それからその債権実だと、債権を直接取り立てできます。だから確実ですね、自分で取ってこれるから。から留置地契約で第三者に処分して清算、これで証拠の場合のみですけども。で、まあ質権と似たようなもので保証金というのもありますね。これも非常に確実ですね。自分の方が有利な立場であるのであれば、相手先に取引に関する保証金100万なら100万入れてくださいっていうことだってできるわけです。で、大手の企業はしっかりやってます。例えばキヤノンさんなんかは、自分の取引先の商社に数百万とか1000万とかの保証金まず入れさせておくんですね。だからそういうようなこともやり方としてはあり得るわけです。で、あとは力関係ですから、やるかやらないかは向こうとこっちの力関係にもなってくるわけですね。で、相手が危なくなってからこういうこと言ったってなかなか難しいですから、最初から言っとく。で、あるいは逆に危なくなったと思った時に、どうしても取引してくれと言われたら、こういうのないかと、こういったものに試験をちゃんと設定させてくれればいいよとかね、そういうことの言い方もあり得るとは思います。その辺はよく意識されておいた方がいいと。から人的担保、これ連帯保証ですね。これ非常に簡単ですけど、これもまああまり意味がない時が多いんですね。代表者取締役は大抵銀行なんかのですね、債務を連帯保証してますから、この人たちに連帯保証してもらっても、まあ、いざとなればまあ多分飛んじゃう時にはご自分も飛んじゃうわけですから、あんまり意味がない。だから、まあ、注意しなきゃいけないのは、まあ、切羽詰まって従業員さんなんかを連帯保証に出す場合もあるんですけど、後で問題になることがありますから、まあ、あんまり私はこの継続的取引関係の連帯保証っていうのは、実は実効性がそんなにないんじゃないかとは思ってます。ゼロとは言いませんけどもね。大抵銀行なんかがその、資産、普通は日本の場合だと不動産が資産の中心ですから、そこにもう、こういう代表者なんか の方、まあ、皆さんお分かりだと思いますけれども、まあ、連帯保証で、しかも物情保証も入れちゃってるわけですね。そうすると先にこういうところは、人的担保なんかのいいところはもう銀行が抑えちゃってると 思っていただいて間違いはないかなと。まあ、根保証というやり方あります、まあ、ご承知の通り、まあ、枠ですね、いくらまでならっていうことです、まあ、だから、まあ、あんまりちょっとあれですかね。で、手形も手形、まあ、その企業だけじゃなくて手形を裏書きしてもらったり、手形保証してもらうっていうやり方があるわけですね。逆に言うと、これしてくれって頼まれる場合があって、絶対迷惑かけないからって言われる場合がありますけど、私はこの間もあるところから絶対迷惑かけないからって言われたからすぐ断りました。絶対迷惑かけないからって言われたら、絶対迷惑かけるからっていうことだと思ってください。それだけリスキーな行為を人に頼んでるんだというふうに思ってください。私は親戚から頼まれるか、誰に頼まれるか、絶対迷惑かけないからって言われたら絶対断ることにします。で、 逆に、まあ、リスクのある行為でも考慮に値するのはこれこれこうなったらこうなるかもしれないからねということをちゃんと言われると、あ、この人ものが分かってるし、しかもリスクの範囲が限定されるからということで、場合によっては協力することもあります。まあ、ただ保証することはまあ私は原則としてやってません、自分自身ね。でただまあどうしても相手方に対してですよ、皆さんがご自分がされるのは絶対にどんなに関係の深い企業だったり、どんなに関係の深い人であっても手形保証であるとかね、回し手形とか何でしたっけ、融通手形とかですね、まあ、そういったことは絶対におやめになっていただきたい。もう絶対一蓮托生なんです。もうそういうことをやり始めたってことはもうそれだけで危ないってことですから。で次に非典型担保というものがあります。これはまあ今まで言ったような担保がですね、よく使われる担保で、典型的な担保、まあ民法にも定められているような担保なんですけれども。非典型担保というのはですね、他の人が押さえていないことが多いんですね。なのでこれ使うと意外と回収できる。だからこれはそれどうしてもって言われた時にこういうのを活用していくっていう手もあります。まず浄土担保、集合物浄土担保とかですね、これは破産した時にも別条件になっていますで、まあ、どういうふうなものかというと、まあ、よく使うのが商品ですね。この商品を浄土担保にすると。で一番いいのは、この間もあるところがおやりになったんだけども、もうその商品を自分のところで預かっちゃう。まあ、倉庫とかないと難しいかもしれないんですけども、そうすると、これ勝手に他人に売られちゃうってこともないわけですね。せっかく押さえた商品をですね。で、まあ別にそこの商品を、取引先が出荷してですね、まあそれで自分にお金が入ってくれ、それはそれでいいわけです。でこれは結構効きますね。これ商品まで、商品ならだいたいギリギリまでその会社の資産となっていることが多いわけです。で我々も逆に言うと破産管財人とかやった時にはその会社の商品をどうやって処分するかが主な仕事になることが多いわけですね。ちょっと逆に言うとこの商品は、手つかずになっているということになるわけですね。だからこれを浄土担保として受けておくというのがいいですね。で貴族生産型というのはそれを自分で、まあ、取得して、まあ、必ず生産しなきゃいけないわけですけど、で処分生産型というのは第三者に売却して生産と。で、まあ、集合物、まあ、商品というのは一個一個特定するの大変なわけですから、まあ、特定したらしたらいいわけですけど、どこに置いてあるものが何種類どういう種類のもので量がどのくらいあるよということで特定していくことが多いわけですね。で不動産もかと。で対抗要件というのはそれを第三者に有効だとさせるためには、引き渡し、現実の引き渡しがあれば一番いいわけで、さっき言ったようにじゃあそこの倉庫からこっちの倉庫にとりあえず預からせてもらうと、まあ、こういうの現実の引き渡しっていうんですけど、これがあれば一番いいですね。でもう一つのやり方は占有改定って言って、じゃあ今からその債務者の人は私のためにそれを預かってるんだよっていうふうなことを表明してもらう、それが占有改定です。だからこれは他人から分かんないものですから二重に同じことをやられちゃった時にどっちが先かっていうことで優先項が基本的にないものだから、占有改定によるというのはちょっと危険なわけですね。から法人の場合には動産浄土登記ということで登記もできるわけですね。だからこれ一ついい方法なので、まあ、覚えておかれる。で実際にこれやられる時にはまあ弁護士等にご相談した方が、された方がいいと思いますね。有効なものとするために、特定性に欠けてもダメですし。それから、あとですね、まあ、再売買にお役ということで、一旦それを、もう、こちらの方に、まあ、売り渡したことにしてもらって、で、自分の方で預かってると。で、まあ、将来、これを清算する。というのがあります。まあ、これは仮登記担保っていうもので保全していくわけですね。さっきの抵当権みたいなやり方でやる場合と、もう実際にこういう売買の予約とか、買い戻し特約付き売買ってことでも、実際に売買してしまって、一旦こっち自分の方に来ちゃうわけですね。それで、例えば2年後なら2年後に向こうにお金が来た、できたなら戻しますよと。あるいは、清算しますよというようなものがあるんです。これ不動産に限られます。から 大仏弁済約というのはお金ではなくて物で払うと、物でもって、払うことを訳しておくです。例えば商品でもいいわけですね。さっきのやつ浄土担保みたいな似たようなものですけども、これで払うよとかですね、こういうことがあるとこういうもので払ってもらうよというようなことを決めておく。そしてそれを仮登記担保の不動産なんかの場合ですね、しておくと、これも別条件になる。ただこの場合、まあ、先ほどからくどいほど申し上げてますけども、不動産の場合にはすでにそれに先行して有効な抵当権がついていることが多いもんですからね、まあ、こういったやり方もあって、まだ相手先が傷ついてない場合には、まあ、こういったことをどんどんやっていけばいいわけですけども、不動産の場合だと、抵当権とかが先についていると、これせっかくやっても、まあ、あまり意味がなくなってくるわけですね。それから債権譲渡、これもいいやり方の一つですね。まあ、例えば自分の売りかけ先が、買いかけか、逆に第三者に対して、向こうは債権を持っていることもあるわけですね。これ当たり前ですね。どこも商売して誰かには債務を負っているけども、誰かには債権を持っているということがあるわけです。でそういった債権を譲り受ける、債権譲渡を受けて、回収するという手もあります。で、ただし債権譲渡の場合には注意しなきゃいけないのは、対抗要件というのがあるもんですから、債権者の方から、その債権者というのはだから自分が、売りかけ金を持っている相手からその譲り渡される債権の債務者に対して、こういう債権を譲ったよってことを通知しといてもらわなきゃいけないわけですね。あるいはその債務者が異議なき承諾って言って、あ、分かりましたよっていう承諾を得とかなきゃいけないんです。で、非常にこの辺言葉が難しくて難儀するわけですけれども、停止条件付き集合債権譲渡担保ってのは何かというと、時々金貸しの、しかもあんまりタイプの良くないノンバンク系のですね、金貸しがよくあるんですけども、まあ、例えば企業がいろんなところにこういうふうに債権を持ってますね、お客さんに対して。それをまとめて譲渡担保にしておくわけです。で、ある事由が発生したらそれは全部自分の方に移るよという契約をしておくときがあるんですね。で、その例えばある事由が破産したらとかね、でそういうことだと、破産っていうときで否認権っていうのがあってですね、もう破産間近にですね、ある特定の債権者だけを有利なことを起こすとですね、否認といってそのことが後から管財人から否定されちゃうんですね。だからこの集合停止条件付き集合債権譲渡担保の場合に、まあ、例えば破産を条件としてか破産申し立てを条件としてっていうところで来たとすると、後から管財人から否認といってそれはなかったことにさせられてしまう恐れはあります。ただ否認権行使するしないはですね、管財人が決めることだし、それから破産になるかどうかだって分かりませんから、とりあえずはもらっとくっていうのはいいことなんですね。で、別にこの集合債権でやらなくてもですね、じゃあ例えば皆さんが売掛金とか債権を回収するときにですね、まあ別に現金にこだわる必要はないわけですよ。よくあるのがですね、社会保険とかですね、税務署はよくやるのはですね、もう皆さんご承知の通り、申告するとですね、主要の取引先どこかって書かされますね。あれはそこ行って税務調査するだけじゃなくて、いざという時にそこに対する債権差し押さえるために書かせてるんですね。だからものすごい早いですね。もう破産とかになるような企業だと1ヶ月くらい前からそういう有料な債権はみんな税務署に押さえられちゃってます。で、ところがこれは皆さんも活用できるわけです。いや、どうしても払わないっていうところに対して、現金持ってこいって言っても払わない。じゃあどこどこに債権あるだろうと、それを俺に譲れと。こう言って、じゃあ分かったよって言ってくれれば、それをもらってきて取り立てちゃえばいいわけですね。で、もらって取り立てるには、こういう通知をしてもらえばいいだけの話です。債務者に、承諾してもらうのか、その債権者から通知をしてもらうだけでいいです。で、意外と、こういうのをまめにやると言う通りにしてくれるところが多いんですね。 もう確信犯的に全然もう払う気もなくてなんていうとかダメなんですけど、普通のところはなかなか真面目なので、こっちも真面目にそういうことを言うと、あ、じゃあ分かったと。で、目の前の現金を持ってかれちゃうと困るんだけど、1ヶ月先の、債権だったら、人間ってみんなそうですけど、あ、じゃあ1ヶ月先ならいいやと思って、じゃあ譲るよっていうふうに言ってくれることが多いわけですね。だからこれをよく覚えておくと、人間のそういう性質を利用すると、1ヶ月後にもそれはその債務者の人にとって必要なものだってことは間違いないんでしょうけど、それが現実化してませんから、気楽に譲ってくれるかもしれない。気楽じゃないかもしれないけどね、やむを得ず譲ってくれる。だからこれ覚えておいてください。債権譲渡によって受けることによって回収する、これも一つのいい手です。で、ただし、まあ、現実に債権が譲渡、回収された時に、充当されたものとするとかっていうふうにしておかないと、それが大仏弁済だったって言われちゃうと、後で困ることもあるかもしれないですけどね。だからさっき言った所有権留保ですね。だこれは、いざという時の一つの、非常に大事で、なおかつやりやすい、債権確保になります。これなぜやりやすいかというと、第三者が出てこないんですね。自分と取引先だけです。で、行って取ってくれいいだけの話ですから、すごい簡単ですね。で、しかも皆さん自分のご商売の種となっているものですから、取り返してきた時にすごく使いやすいですよね。他の人に売ればいいわけだから、売れるようなものであるならばね。全然関係ないものを持ってきたって、なんか処分に困るだけなんてことはあるんだけれども、自分が下ろしたものだったら他にも売れる可能性は多いわけですから。だからこの所有権留保ってのは非常にいい。だ、ただしこれは最初にそういう契約をしとかないとダメです。だからさっきのところに戻るわけですけども、その最低限所有権留保の契約くらい結んどいてくだされば、いざという時に、まあ、そんなにパニックにならなくて済む。で、我々がよく破産なんかの申し立てを受けるときにですね、もう、次の日破産だぐらいの人が来ちゃうともうどうしようもないんですけど、まあ、ある程度期間的余裕があってどういうふうにしましょうかって相談を受けていくときにはですね、なるべくそういう直近に仕入れたことでですね、取引先に迷惑をかけるのは嫌だもんですから、まあ、現金取引にして現金で入れるとかですね、発注を抑えるってやり方するんですけども、みんながみんなそういうやり方するわけじゃないわけですね。さっき言った富士ハウスなんてひどい話で、12月くらいから信用不安、あ、もっと前か、が言われてたのに、12月に顧客に1000万とか1500万とか振り込ませてるわけですよ。まだ家も建ってないのにね。だからもうそういう確信犯的なやり方をするところも多いわけ、多いっていうかあるんですね、実際に。だからそれはやっぱり非常に注意していただかないといけない。で、そのための有効な手段の一つがこういう所有権留保という契約をちゃんと結んでおくということですね。安心して持って帰ってこれるわけです。ちょっと失礼します。それからあと総裁予約ですね。で、これもよくあるんですけれども、こっちにも債務があるよと、そこに対してですね、お互いにあるよという時にはですね、こういうことになったら総裁になりますよということを決めとくというわけですね。例えば銀行なんかみんなそうです。銀行は、皆さんと預金契約とかですね、取引するときにですね、まあ、必ずこれ入っててですね、もし不払いが生じた時には自動的に、まあ、その時点での銀行の方が負ってる反対債務ですねについては総裁しますよとやる。そうするとこれはその範囲では助かるわけですね。だから総裁要約っていうのもさっき言った あそこにも書いてよかったんですけど、契約書にはちゃんと明記しといた方がいいです。からあと、まあ、これもお手間だと思われるかもしれないけれども、例えばあまり信用がないところに、あるいは大きな取引をされるときにはですね、公正証書をきちんと作っておくっていうことも非常に大事です。皆さん漠然たる知識で多分ご存知のこととは思うんですけれども、公正証書を作っておくと何がいいかというとですね、金銭債権、金銭のことに関してはですね、裁判をする必要がないわけです。公正証書を作っておくと 公正証書の日本に強制執行受諾文言というのをつけてもらうわけですけど、これはまあそういうのつけておいてっていうと、あの別に普通につけてくれるわけで、別にそれつけたからといって公正証書の作成票が上がるわけでも何でもないわけです。あの不払い、ちょっと文言の内容忘れましたけど、不払いになったら強制執行を受けてもこれをいやあの認諾するっていう文言が、あの契約書の条項みたいなのの最後についてるだけなんです。こうすると何がいいかというとですね、もう裁判してなくて直ちに強制執行できると、これ非常に大きいわけですね。だからそうすると人に先んじて抑えることができるかもしれない。あの破産間際なんかの企業でもですね、まあ大体月末くらいにはあのお金が一旦入ってきてることがあるわけですね。でそういったもの、あるいはさっき言ったその債権、どっかに対する債権、その企業が持っているですね、あるいはあのその個人の人が持っている、それをいきなり差し押さえられるわけです。でこれはスピードが勝負なんです。税務署のやってることがなぜ我々あの関西人とかやった時にダメージっていうか、いつも残念だなと思うのは、税務署はそういう裁判とかこういう公正証書しとかなくても、あの、法律によってですね、もういきなり差し押さえできるんですね、人の債権を。で債権というのはその差し押さえというのはもうされて回収されてしまえばもう終わりですから、だからこの公正証書を作っておいて不払いになった時に直ちに、差し押さえ、まあ、一番いいのは債権なんでしょうね。最初からどっかの債権というのを聞いておいて、どこに取引先があると聞いてて、それを差し押さえしちゃえば優先的にそのところから取れる。例えばまあ極端な話、じゃあどっかのトラック会社に何かを売ったと、でそのトラック会社は例えばサッポロビールさんかなんかそういう大きなところと取引してるって分かってた時にですね、あの不払いがあった時にですね、この公正証書を作ってやってあれば、もう直ちにそのサッポロビールに対して、そこに対するそのなんだ運送料金、運送代金を差し押さえるっていうのを出せば、もうそれで取れちゃうわけですね。だからあのさっき言った契約書とかを公正証書にしておくっていうのは非常にいいわけです。いざという時に、すぐあの速攻性のあることができる。もうスピードが勝負ですから、債権回収なんていうのはですね、それからですね、まあ、信用調査ってのはやはりある程度はされた方がいい。で前にあのどっかの法律相談で受けたんですけどですね、東京の方からですね発注があってですね、どっかのお菓子屋さんでしたね、あのまあ、最初にある量をやったらちゃんと払ってくれたと。で次に今度1000個かなんか、まあ、非常に大きな数を言ってこられたと。で、まあ、ありがたいなと思って納めたらですね、もう翌月には破産していたと。多分それ計画倒産だと思うんですね、私ね。で、ただ今残念ながらあの日本の破産システムはですね、そのずるいことをした人に対する責任追及としてはほとんど機能してないんですね。まあ、なぜかというと、破産管財人はまあ我々あの弁護士ですけども、普段警察のような仕事をしているわけではないわけですね。そしてまあいろんな財産的なことは調べられるけれども、まあ第三者に対して何らかの強制権限を持っているわけでもないと。で第一次的な任務は今ある財産をどう処分するかっていうことなんですよ。そうするとさっきのお菓子屋さんがやられた例なんかはもうかあのほぼ確実に計画倒産なんだけれども、そこにそういう計画倒産性が潜んでいたとして、そこまでちゃんと責任追及するかどうかはもうその弁護士の考え方次第で、基本的に言うとしない、そういうことはね。あの私はある破産事件でその家の中やさがしして、それでお金通帳見つけて、その通帳の金がなかったもんだから他人名義の通帳を作っておいて持ってこいって言ったらビニール袋に入れて何百回も持ってきたっていう稀有な経験をしたことがありますけども、まあ、そこまでやる人は普通いないんですね。だからズルをしようと思うといくらでもズルができてしまうのが今の世の中なんですね。だから知らないところと調査やるときには、まあ、最低限商業登記簿謄本取ってみて本当にある会社なのかとか調べたりですね、まあ、こういったものを調べてみると、から、まあ、一番いいのは本当に仕事してるようなとこなのかどうか、ちょっと見てくるとかですね。まあ、こういったことを大きな取引されるんであればされた方がいい。それから、まあ、前にもこのことをお話したことがあるので、まあ、2回目、まあ、3回目で聞いてる人もいるかもしれませんけど、例えば上場企業だから間違いないってことではないわけです。 今の世の中平気で一部上場二部上場潰れます。でそういうところでも資金繰りに困ると相当悪大ことをします。やはり私があることで相談を受けていた中小のこちらの企業さんがですね、東証二部上場当時の、まあ、機械関係の会社かなんかでですね、5% のマージンを上げるからこの手形の 間に手形として入ってくると、まあ、下ろした格好を取ってくれみたいなことを頼まれたんですね。で1億くらいの話なんですね。でそこの企業の方はこれはすごくいい話だし、その友人というのがまあ非常に有名な国立大学で、まあ、その人もその同じ国立大学でやられたわけですけども、友人で非常に信頼できるやつで、しかも相手は二部上場だと、まあ、だけど一応念のため先生にちょっと聞いてみるっていうものから、私は絶対やめてくださいと言いました。でそれなぜかというと、まず第一にその相手の企業がそんなことをする理由がない。なんかよっぽどのことがなければそんなことをする必要が全然ないわけですね。余分な500万を入れる。で次に万々が倒産した時にですね、500万と1億比べて500万入ればすごくそこはまあ、短期的にはいいわけですけど、1億くらったら潰れちゃうわけですね。だからそんなうまい話はないし、そもそもリスク多すぎるから絶対にやめてくださいって言ったら、いや本当かな、いやでももったいないなって言って、でその人は聞いてくれました。でおかげでまあ、ちょっと経ったらどうなりましたって言ったら、いややっぱ潰れましたと、本当にやっておかなくてよかったですと。似たような話はつい最近もありました。まあ、あるところがある知り合いにですね、非常に大きなあるフランチャイズ関係のお店の営業権の譲り受けの話をされたんですね。でそれも非常においしい話だと。でそこはその大きな企業だもんだから、そこにとってみると、まあ、今流行りのそういう何ですかね、職種を縛る的なね、営業を縛る的なことがあるもんだから、一時渡すけど本当はもう何年かしたら戻してもらいたいと、そんないいところだからぜひ受けてくれって言うんですね。でそれも私は反対しました。本当にいい話であるならば別に絞るって言ったって そこを手放す必要はないわけですね。でそれからやっぱりそれはそこの企業にとってちょっと体力的に見て大きすぎるからもう絶対にやめてくださいと言ったわけです。ところが俺もしばらく経ってきたら、そこのものの売買自体は結局地主が反対したものでできなくて、代わりに別の物件を紹介されてやったところがもう大失敗であると、もうちょっと潰れることも確保しなきゃいけないぐらいの話でしたね。だからもうとにかくそういう体力以上の話みたいなものはもう絶対に気をつけていただきたいし、だからもうそういうなんていうかな、信頼とか口とかでは騙されないでいただきたい。もう見るのは全て客観的な正常ですね。どのくらい利益が上がってどうなのかとか、そういうところでこれからは判断していただかないと、信頼関係でやっていくと騙されるってことになります。だから、まあ、一応これ上げときましたけど、これ最低限の話で、これが整ってるからいいんだというわけではないということを覚えておいていただきたい。からあとやっぱり大事なのは債権管理です。これ意外としてないです。さっきも申し上げた通りですね、まずはどこに対していくらあるのかがわからないなんていうのはまあ論外ですけれども、時効これ大事です。本当に日本 の法律ちょっとおかしいと思うのは、時効が短すぎんですね。これびっくりしちゃいますね。これ飲食店の代金なんか1年ですから。でこれ知ってる人がいましてですね、私がこの間あるいっぱい飲み屋 の人のですね、ママさんに頼まれて破産申し立てしたらですね、ある皆さんも聞くと非常に有名な大手薬品メーカーの人が営業で使ってですね、払ってなかったと。で督促したらですね、払うって一旦言ったんですね、その本人に対して。だからああよかったなと思って、私は時効だってことが分かってたから、で本人にまずは言わせたんです。そうしないと時効ってのは一旦承認するともうそれで時効はもう言えなくなるんだけれども、私なんかが言うと時効だって言い出すと思ったから、でそれをちゃんとテープにも取らしておいて、で今度私が請求したら案の定その人時効だって言ったんですね。まだ1年2ヶ月くらいなのに。で私は言って、あんた承認したでしょうと。でそもそもいくら時効だって言ったって、自分がセンターで使ってそこの大手メーカーがですね、こういうところに出して自己証するってどういうことだって言ったら、しぶしぶお金持ってきたんですけど、わざわざ持ってきてですね、私の顔が見たかったって言ったんですよね。どっちが顔見たいかと。 お前の顔が見たいと私は言ったわけですけど、すごく不遜な人でしたね。だから多分確信犯分かってるんですね。能見屋の付けは1年だっていうことが分かってるから、あちこちで多分そいつ踏み倒してるんですね。それで、まあ、それだけじゃなくて商品とかも2年、から建築工事だと3年ですね。だからこういうふうに短いもんですから、で請求すると半年だけ飲みますけど、時効間際でですね、もうそれで訴訟とか起こさないと終わりなんですね。だから必ずある程度のところで不払いなら不払いになっている人にはですね、まあ、とりあえずこの債務の承認って言って、今間違いなく例えばこの飲み屋の付けだとしたらですよ、11ヶ月くらいのところで今例えば3万円付け残ってますと、でこれについては必ずお支払いいたしますってやっておくと、またそこから伸びるわけですね。1年間そこで承認があるわけだから、あるいはそこでいついつまでに払いますって言ったら、そのいついつまでから1年まで伸びるわけです。こういったことを丹念にやっていく。で私がまあよくやるのは、そういうことのを含めて請求したときに必ず支払い計画も出してもらうようにしています、向こうの署名でですね。そうすると少なくともそこで時効の中断の効果が生じるとともに、そこの向こうの計画のところまでは時効の発生がしないわけですから。だからあの皆さんもこうやって売りかけなんかでですね、あのお金が回収できないときにただ諦めるんじゃなくて、手紙とかは請求書は送り続ける、それである時が来たらきちんとしないともう法的手段に訴えますよとか言って、最低限この債務の承認を受けておく。こうするだけで実は半分くらいは入ってくるんですね。本当にあの騙されたと思ってやってみてください。私もこの間ある顧問先にやってみてですね、やってみたらもう本当にこっちゃ事故なんですけど、4、5年入ってこなかったのが100万くらい入ってきて、すごい喜ばれましたね。もうやっぱりあの皆さんギリギリの経営の中で100万入ってくるや、下手すればそれが1年の利益とトントンであるなんていうねところもあって、そこで100万入ってくる非常に大きいわけですね。私もしばらく忘れてたら100万本当に入ってきたので、すごい嬉しかったんですけども、そこの企業ねずっとあの面倒見てるもんですから。で、まあ、そういったことをするにはもうそれを癖にしておくわけですね、定期的に。で実はうちもやってます。うちはあの我々の消費者の方の破産とかそういうことをよくやるもんですから、みんな分割払いですね。で、そうするとやっぱり、ね、なかなか払ってくれない人が、どのくらいでしょうかね、1割、2割くらい出てくるわけですね。そうすると一応定期的に請求すると、まあ払ってくれる人もいると。で、やるやらない、やらなきゃ絶対入ってきませんからね。でも、塵も積もれば山となるで、やってきゃ着実にある一定の人は入れてくれるわけです。で払わないのにも 2タイプありまして、もう確信犯的に払わない人と、とりあえず本当に苦しいもんだから今払えないと、で今払えない人は払える時になったら払ってくれるんですね。ところが請求してくれないと忘れちゃうし、そういう払うって言ったって請求されてるところから順番に払うわけですから、何も請求しないと優先順位がどんどんどんどん下がっちゃうわけですよ。だからあのこういうのあったら諦めずに、まあ、とにかく 毎度請求する。でまあ、これもちょっと、まあ、今日余談ですけれども、あの私 の、まあ、あのよく当たる相手方の弁護士で、まあ、非常にいい人なんですけど、すごい忙しいんですね。そうすると何々をいつまでにやるよっていうのは全然やってくれないんですね。で、まあ、こちらも依頼者がいるわけですから、それじゃ困っちゃうんですね。どうするかって言うと、もう1週間に1度ファックス送ります、これどうなってますかと。そうするとやっぱり優先順位が上がってくるわけですね。だからあの皆さんも嫌がらせになっちゃうと悪いんですけれども、嫌がらせにならない程度にね、ある程度こうなんていうのかな、念を入れてやっていくと取れる。あの、まあ、静岡のあるあの、スナックのママさんはですね、売りかけ踏み倒されたことがないと、ね、どうするかというと、もう、払ってくれないとそこの会社の駐車場にまで行って、駐車場のに車に紙貼って、しかもそこ横で待ってるとかっていうんですね。そこまでされちゃう払うわけですね。まあだからまあそういうこともあるので、まあ、あんまりやりすぎちゃって刑事事件になっても困りますけれども、まあ、ある程度はもうあのしつこくやらないと取れないってこともあります。で、まあ、信用不安が起きたなと、もうなんかちょっとそこの会社危ないなっていう時にはですね、まあ、一番いいのはまず一つは担保を入れてもらうことですね。から、まあ、ここは当たり前ですけど、弁済をくれて、それもお金に限る必要はないわけです。大仏弁済でもいいわけですね。で、こういうのも時々あります。例えば、あの、 車関係なんかのところで工具なんかも非常に中古でも値が出るようなところものもあるわけですね。でそういったものが実は持ってかれちゃいましたと、もう持ってかれちゃったって言ったらあれなんですけど、その合意のもとで持ってったと。でそういうのは本当は否認の対象になる場合もあるんですけども、まあ、我々関西にやってても、もうものすごい価値が多くて間違いなく否認先っていうように、まあ、聞き時にですね、まあ、ある先の人だけ優先されたということになると後で返してくださいよってやるんですけど、やるかやらないかその関西人の勝手なもんですから、とりあえずやってみておいて悪くはないわけですね。まあ否認を受ける可能性はあるということは もちろん留保した上で、まあとりあえず努力をするというのは大事かなと。違法行為をしろと言ってるわけではないです。違法行為ではなくて債権回収の努力をすると。でただし後から否認の可能、否認権の行使をされる可能性もありますけど、あくまで可能性ですから、やっておいてされなければ正当に回収できるわけですね。それはそれでいいわけです。もちろん皆さんの持っている債権の範囲内でということですね。債権の範囲を超えて持っていっちゃえば、それはまあ下手すれば泥棒になっちゃいますから、そこは気をつけていただきたい。だからまあ、破産しますよって通知が来てから持っていっちゃう。これも、これなら良くないです。で、持っていっちゃうんじゃなくて、合意のもとでもらう。これ、大仏弁済ですから。だから合意のもとで、どうしてもお金がないときには、それじゃなんか、その今、そこのところで譲ってくれるものがないか聞いてみて、じゃあそれで、とりあえずもうそれにしますよっていう、これを大仏弁済というわけですね。これは一つやっていいことになるんです。で、くどいようですけど、否認権行使の対象になる可能性があるということは覚えておいてください。で、されたら、まあ、素直に返すのがいいと思いますね。それから、あともう一つは、準消費貸借の切り替えですね。この、例えば、お金がなかなか払ってくれないよと。だけどまあどうも当面破産する気でもないわけないようだと、のらりくらりしてるだけだと。こういう時には何しとかなきゃいけないかというとですね、金いくらを何年何月にいくら、何年何月にいくら、何年何月にいくら払いますっていう、そういう、まあ、消費貸借契約ってのはお金を実際に貸した時に使うんですけど、準消費貸借ってのはそれに準ずるものっていうことで、売買代金払わなかった時に当初の約束通りですね、どういうふうに払うかを決める契約のことを準消費貸借契約と言います。これのいいところは、例えばさっき言った売掛金2年とか1年のやつが伸びてくるわけですね。例えばそこに、まあ50万円の売掛金があったとすると、で本当はもう2年だと、でもう1年10ヶ月くらい過ぎちゃってると、そしたら行って、じゃあこれにとりあえずハンコを打って署名してくださいと、例えば毎月5万円ずつ10回払いで払うと、そういうふうなものに切り替え、ちゃんと払い方を決めておけば、これは時効が伸びちゃうわけですね。5年にちゃんとそういう契約まで結んでおけば、そういう準消費貸借契約っていう名前の契約に結ぶ、切り替えておけばね。でこれ意外と大事です。からついでにそれをやるときに、じゃあ保証人も立ててくれよとかね、こんな担保出してくれよっていう、これそれでもいいわけですね。さっき言ったのは債権浄土担保でもいいかもしれません。それから、まあ、さっき言った担保権の実行ですね、まあ、いろいろありますね。競売、強制管理収益執行というのは、まあ、例えばどっかに貸しているときにですね、そのアパートなんかをね、その家賃なんかをもらっていくというのは収益執行というわけですけども、まあ、物上代、それも、まあ、そうですね、それが物上代ですね。で、まあ、担保権実行する、例えば抵当権ついてたら競売しかできないと思っている方もごく少数たまにいらっしゃいますけども、別にそういうわけじゃなくて任意で売ってもらって、じゃあ3000万円の抵当権つけてる物件があって、それが4000万円だとすれば4000万円で売ってもらって3000万円を受け取ると、あるいは逆に3000万円つけてるけど1500万円でしか売れないって言ったら、まあ、1500万円で売ってもらって1500万円を受け取ると、これがまあ普通のやり方です。強制執行まで強制競売まで行くことはほとんどないんですね。抵当権とかついててもみんな任意で やります。だからこれ皆さん逆の立場でよく誤解されているのが、例えば破産申し立てなんかした場合にはですね、すぐ家出てかなきゃいけないと、それだと困るからと、大体思い詰めて極端なことまでしちゃう人はそういうふうな誤解している人が多いわけですね。そうじゃない、抵当権とかついてて破産しちゃったり、あるいは約束通り払われなくても今日出てけ、明日出てけというわけではないわけです。金融機関もですね、まあ、抵当権つけてるのは大抵金融機関ですけども、高いお金で売れた方がいいわけですね。 で、まあ、一説にはだいたい競売にすると7掛けの値段にしかならないと。つまり5000万円の任意売却で売れる物件が3500万円にしかならないと。そうすると向こうも損しちゃうもんですから、なるべく任意で売りたい、普通のように売りたいわけですね。そうするとその任意の売却っていうことは、売り主、担保権設定したお金借りてる人が任意で売るか売らないか決めるわけですから、じゃあ分かったよと、その代わり3ヶ月待ってくれとかね、じゃあ分かったよ、引っ越し代出してくれとかね、あるいは破産費用出してくれと言ったら、じゃあしょうがない、分かりましたよと、こういうことになるわけですね。まあそれはちょっとだから、まあそういうこともあっても困りますけど、まあ例えばご友人とかそういう方、ご親戚とかお困りな時には、まあすぐ出てかなきゃいけないわけじゃないんだよと、これ一つ知ってるだけでもだいぶ違うわけですね。から先取り特権、これはですね、よく問題なのは動産売買の先取り特権というので、動産とか売買するとその、売った動産について優先権があるわけですね。でそれが、特定されたら持ってくることもできる、だけど特定が難しい。それから、ごめんなさい、転売された場合に転売代金の差し押さえですね。ごめんなさい、今の持ってくるというのはちょっと撤回します。その動産が売られちゃった時に転売代金を差し押さえることができるわけです。まだ支払える前なら、その売った先がお金を払う前だったらね。でただ問題なのは、あんまりこれ使われないのは、自分が売ったものが売られたのかどうかがはっきりしないわけですね。例えばそのところが、どっかのラーメンを他の業者さんからも仕入れてると、小売店でね、で自分の卸したラーメンが売られたのか、他の人が卸したラーメンが売られたのか、まあ大体判別つきませんよね。そうするとできない。ただ例えばロット番号が決まってたりとか、まあある程度特殊なもので、例えばキャタピラーとかですね、大きい中古のトラックとか、そういったものでもう特定できるものが売られたら、その売られたものが払われちゃう前に、これはもういきなり差し押さえができるわけです。その払われた先に対して、払っちゃう前にそのお金をこっちに起こせよと。ただそれは、これ非常に使うのが難しいのは、今言った特定の問題と、どこに売られたかなんてことをどうやって調べるのかって問題があるもんですから、まあ覚えておいて損はないんですけど、なかなかこれは使いづらいです、この先取り特権はですね、動産売買の先取り特権から、債権譲渡ですね。まあさっきもちょっと説明しましたけど、譲渡人から債務者への確定日付ある通知、または債務者の確定日付ある承諾が必要です。でこれ対抗要件って言うんですけども、でその確定日付っていうのがないと、じゃあ例えば二重に譲渡された時に、どっちの方が優先か分かんないわけですから、で、二重譲渡された場合に、この確定日付の後先で決まるわけですね。で確定日付っていうのは何かというと、観光所が証明するものなんですから、内容証明郵便の配達証明でやると、いつその人に届きましたよっていうのがはっきりするものですから、それでやることが一般的です。でもう一つのやり方は、債権譲渡を受ける人、それから債権譲渡する人、それからその債権の債務者の人、3人でもって、交渉人役場行ってですね、これ今日譲り受けましたよっていうことを3人で、そういう日付をもらってくると、そういうやり方もあります。だけどこれには、その債権を譲渡してくれる人だけじゃなくて、その譲渡される債権の債務者の協力までいるもんですから、この確定日付のやり方だと、そこが協力してくれればいいんですけど、協力してくれ、そんなめんどくさいことやだよって言われちゃうと終わりですので、まあ確定日付のある内容証明郵便で、譲渡人ですね、もともとその債権を持ってた人からは、その債務者に対してこの債権を誰々に譲りましたよっていう債権譲渡の内容証明を出してもらわなきゃいけない。から債務者が法人の場合には債権譲渡登記っていうことができます。で、ただし、ですね、譲渡禁止特約っていうのがある、大きい、会社なんかが取引するとですね、さっき言った取引基本約定書にそんな変なやつが出てくると嫌だもんですから、その、もともと、 の取引先じゃない変なところから来ると、なんか変なトラブルに巻き込まれると嫌だっていうことでですね、浄土禁止特約っていうことがついている場合があります。そうするとこれはその債務者に対して対抗できないわけですね。まあ、こういう時には代理受領って言って代理でもらいに来ましたとか、振込先をこっちにしてくださいっていうふうに、してこれ浄土禁止特約を交わすというやり方もあるにはあります。から総裁、これもいいですね。総裁ということで、その自分が反対債権を持っている時には、じゃあそれと総裁しましょうということですね。ただその自分の方の反対債権の方の支払い期日が来てるとかね、なきゃいけない。だからそのためには来てないことも多いわけだから、向こうの支払ってもらう期日はもう来てるんだけども、自分の方の自分の方の支払わなきゃいけないのはもう来てるけど、相手から支払うのは1ヶ月先になっちゃってるよと。ところが相手に信用不安が生じたよと、こうなっちゃうと困るわけですね。だから例えば取引基本契約にですね、相手に信用不安が生じた時には相手方の期限の利益を喪失するっていうのを入れとけば、相手方が信用不安がなったよっていう時にもう直ちに相殺できるわけです。相殺適調っていうわけですけども、だから、この一定の条件を満たす場合、満たすようにするために、取引基本契約を結んでおくといいわけですね。から総裁は今言ったの取引基本契約があれば、そういうことがあったら自動的に総裁できるというふうにしとけば別に意思表示いらないわけですけども、そうじゃない場合には普通意思表示がいりますので、総裁したと、総裁するという意思を、相手方に到達したことが分かるように、これも内容証明で総裁いたしますっていうのを出しておくといいということになります。でただし破綻必至の状態で、じゃあそこにやるために他の人の債務をも譲り受けてきて、その他の人にはお金をちょっと払ってですね、債務を譲り受けてきてとか、そこでやっちゃうと後で否認されちゃう可能性があります。から仮差し押さえですね、これも一つの手段です。これはお金がありながらぐずぐず言ってごまかしているようなやつには非常によく効くわけです。で、あるいは我々が最近よく使うのは詐欺的商法で、皆さんの中にも未公開株の勧誘かなんかを受けた方が一人くらいおられるかもしれませんけど、うまいこと言ってアース薬だなんとかって言って上場予定もないようなところ、あとなんだっけな、最近はセブンイレブンでやってる銀行なんでしたっけね、Eバンクとかなんというとかいうところ、ね、結構知名度のあるところの未公開株をですね、非常な高値で売りつけたりするのがですね、あるいは聞いたこともないところで、そういうところがですね、お金返してよこさないときにですね、仮差しをするんですね。そうすると、分かりましたよということで払ってくる。で、仮差しって何かというと、まあ、ご存知かもしれませんけれども、本当の訴訟ってのは慎重に、まあ結構1年くらいかけていろいろ証拠調べたり、証人尋問したりして、どっち言ってることが正しいのか決めるんですけど、そのことグズグズしてるとあっという間にお金持って高飛びされちゃうよみたいなことがあるわけですね。でそういう時に、基本的にはもうこっち側の言い分だけで申し立ててから大体1週間くらいで、とにかくその財産を動かさせないようにする。これを仮差しと言います。で、これ裁判所に申し立てて、我々が申し立ててやるわけですけども、そうすると例えば預金とか、今言った誰かへの買いかけ金とかをね、抑えることができるわけです、その人の。でところが、預金やっちゃうとちょっと心配になるのはですね、銀行がさっき言った取引基本契約上の期限の利益喪失約款の中に仮差し押さえがあった時なんて入れてることがあるもんですから、こっちが仮差し押さえたのがきっかけになって潰れちゃうことがあるわけですね、向こうが。そうなると元も子もない。だから一般の取引先がお金がちょっと払ってもらわないからって仮差しかけるときにですね、相手がまあ全然大丈夫そうなら我々もまあ、やるときがあるんですけども、そもそも相手に信用不安があるときに仮差しかけちゃうと本当に潰れちゃうかもしれないっていうと、ちょっと悩むことがあるわけですね。だからこういうこともあり得るということはまあちょっと頭に入れて、本当にやるかどうかは慎重にしないといけない。で、仮差しの場合には一つデメリットがあるのは、保証金というのをまあ1割から3割くらい、例えば1000万円のものを抑えるとしたら100万から300万くらいは、担保として、まあ、法務局に供託して、その供託書を裁判所に提示する必要があるわけですね。 別に問題がなければ後から帰ってくるからいいんですけども、万が一こっちの言ってることが間違ってたりすると相手方の損害賠償の担保になってしまうわけですね。それがね、からですね、債権回収っていうのも先ほどからちょっとご説明しているように、これはやっぱり熱心にやっていただきたい。まず簡単にできる督促手段として内容証明郵便ですね。でこれをやっとくといいのはですね、時効中断の意味があって、さっき言ったの2年の消滅時効なんかの時にですね、消滅時効の直前にこれ出しておくと、とりあえず6ヶ月だけ伸びるんですね。でこれ連続してやったって6ヶ月しか伸びませんので、これだけじゃどうしようもないんですけど、とりあえずそれ伸びるというのがある。それが内容証明とか来るとある程度本気だなっていうのが分かるもんですから、さっきから言ってる支払おうという優先順位、相手の心の中の優先順位が上がっていきます。からもっといいのはですね、これはもうやり方一回覚えてご自分でどんどんやってみるといいと思うんですけど、支払い督促っていうのがあるんですね。支払い命令とか言い方もしますけど、これはもう裁判です。もう簡単な裁判だと思っていただければいい。ただし書面審査のみです。だから、いついつ売った何々の代金金いくらの支払い期日がいついつであるにもかかわらず支払わなかったから金いくらを支払えと、というふうなものを書くだけでですね、で相手が異議っていうのを出さないともうそれで確定しちゃいます。でもう直ちにその相手の銀行だろうが、どっかへの売掛金であろう、買い掛け金であろうが差し押さえることができるんですね。で費用も安いし自分でできます。これ簡単なので、やり方をどっかの本屋さんに行ってよく見て、いくら言っても払わないようなところにこれどんどん出してやるといいですね。で、これも余談ですけども、最近本当に革新犯的にですね、あらゆるところの、ものを踏み倒すような人がいるんですね。で法律相談なんか行くと、もう連続してあるところにこういうのを納めたけど払ってもらえないと、で 2人くらいしてからまたある人がそういうことをして迷惑かけたと、同じ人なんですね、聞いてみると。で我々は守秘義もあるから、ああその人またですかというわけにはいかないわけですけれども、もう革新犯的にみんなに対してやってるわけですよね。でそういう人にはどういうふうなやり方をしないと取れないかというと、こういう強制力のあるものを使わないと取れないです。で我々もですね、争いがあるような事案であるとか、ある程度の金額がいってる事案はですね、もちろん当然お受けするわけですけれども、困るのは5万10万の少額のものですね。でこういう立ちのある人はですね、こういう少額のものほど平気で踏み出すわけですよ。というのはこういう少額のものだと弁護士を使っても使う方にコストが取れない、それ司法書士さんを使いになっても同じです。司法書士さんはだいたい正面でやるのに我々とほぼ同じくらいの金額になるような算定の仕方でお出しになりますので、司法書士さんを使うと安くできるかと思われること、それは違うことの方が多いわけですね。なので、一番いいのはご自分でそういう少額な売掛金に対してはですね、この支払い督促のやり方を覚えてもらって、どんどんその支払い命令を取ってもらう。それでもって、預金とかを抑えてしまう、非常に有効です。でちなみに島田市だか どこかが給食費だか何だったかを滞納した人にこの支払い命令を使って使ったっていうのが一時大きく新聞で言われたことがありましたね。給食費滞納の人に使うのがいいかどうかは私はちょっと疑問なんですけれども、そういうふうに少額なものの債権を強制的に取り立てる、しかもコストを安くと、非常にいい手段です。でしかも簡単です。からあと即決和解といって、いくら払うよというと決めてあるときに単に口約束じゃ信じられないよというときには、これも裁判所に行ってですね、これ即決和解の申し立てっていうのをするとですね、調停みたいなもんですけども、その期日に行くとですね、それをあの即決和解の何だろうな、そういう調書みたいなのを作ってくれるわけですね。そうするとこれは判決と同じ強制力があるものになるわけです。じゃああるいはこれはその、立ち退かない人にいついつまでに立ち退いついつ限り明け渡すっていう約束をしたときにですね、これでやっとけば、守らないときに強制力を持って立ち退かせることができるわけですね。それはあんまりこれ使うことないでしょうけど、昔は十何年前にこの手形訴訟を時々やりましたけど、あんまり最近手形っていうものが使われてないのかあんまりやらないですけど、手形訴訟というのも早い、解決が早い、手形のみで原則として判断されますからね。 からあとは少額訴訟というのもあります。これちょっと内容的に争いがあるような時には便利です。あの簡易裁判所というのはですね、地方裁判所と違って、素人の方同士が争うということがですね、非常によくあるものですから、裁判所も割合こう親切に対応してくれます。裁判官もね。で、まあ、別にあの関西であれば楽だもんですから、少額訴訟にわざわざする必要はないんですけど、まあ、140万円未満だったら監査でできるんですけど、で少額訴訟はその中でも特に便利、簡単なのは審理1回限りだと。証人尋問もできるけど、訴訟としては事前に全部提出しておかなきゃいけないよと。とかですね、あとは面倒くさい控訴とかがないわけですね。まあ、これはまあメリットデメリットあって、勝っちゃ控訴とかないといいですけど、負けりゃ控訴できないっていうデメリットもあるわけですけどもね。で、まあ、いい申し立てってのはできるんですけど、何が違うかというと、控訴とか申し立て、上告ってするとですね、判断する人が変わるわけです。例えば、地裁から控訴すれば高等裁判所ですね。関西から控訴すれば高裁ですよ。で、上告っていうのは、さらに、最高裁とかで、調べてもらうわけですけど、ところが、異議申し立てってのは、その判断した裁判官がもう一回判断するだけなんですね。だから、多分結論は変わらないわけですね。だからそういうふうに、もうとにかくもうこれだけで蹴りつけちゃおうと、この1回限りで蹴りつけちゃおうということを非常に意識して作られたのが少額訴訟です。だからあんまりグズグズやりたくないよと。で、やるだけやってダメならダメでもいいし、認められればそれでいいから、とにかく早く決着したいよというときには、この少額訴訟というのをご自分で申し立てる。これも非常にいいシステムです。からあとですね、調停とか ADR っていう手段もあります。まあ、調停ってのは皆さん大体、やられててですね、イメージあると思いますが、ADR ってこれはね、非常にお勧めします。なぜかというと、私の方で2年くらい前に私が中心に作ったんですけども、全国の弁護士会でできてるので、静岡県の弁護士会にできてなかったものだから、全国で14番目くらいで作ったんですけども、これも本当に便利です。こういう少額の取り立てなんかの時に。あるいはちょっと争いがある時に。これ何が便利かというとですね、調停っていうのは基本的に素人の方が間に入るんですね。この中でも調停員やってらっしゃる方、あるいは調停員に声をかけられた方がいらっしゃるかもしれませんけど、基本的には、まあこういう普通の一般の市政の中の名士とかですね、社長さんであるとかいう方とかですね、あるいは書記官やってらした方、まああるいは何かの公務員やってらした方とか、そういうことがなるわけですね。そうすると必ずしも法律のクロートではないわけです。というか、まあ普通素人なわけですね。そうすると、こう間に入った時にもですね、まあどっちかというと声の大きい方に押されがちであったりとか、法的な妥当性、まあこれがまあ例えば裁判になったらどういうふうな決断だろうなとか、そういうようなところをあまり意識されることがないことが多いわけですね。ところが弁護士会の ADR だと必ず弁護士が入るわけですね。当たり前なんですけどもね。で、弁護士ってのは大体普段そういうの職業にしてますから、これもし裁判になったらどうなるだろうと。いうところを意識して、まあ、こういうふうにしたらいいんじゃないですかっていうふうにやるわけですね。そうすると私なんかがやった事例でもですね、ですね、まあ、親族間の争いを背景にして10年くらい、家賃かなんかの不払いだったのをですね、私が入って、まあ、ある程度負けていただくこと、大家さんの側にもですね、負けてもらって、その代わり一括で払うよっていうのをまとめたんですけども、非常に、出てきてさえくれれば、まとまることが多い。で、しかも早くまとまります。調停なんかだと1ヶ月とか1ヶ月半に1度くらいしか期日入らないんですけど、ADR はもう原則としてもさっさと決めるってことだもんですから、どんどんどんどん日入れてきます。で、申し立て手数料も確か8000かそこらですので、これ一つ頭に入れていただいて、なんかちょっと紛争があると。で、上手に誰かが入ってくれれば解決しそうだとお互いと。よくあるんですね。例えば弁護士さんが、なんか、斡旋してくれりゃそれを、で言うこと聞くよっていうような例もあって、その妥当な額を知りたいっていう人があるんですけど、普通に頼まれちゃうと弁護士って双方代理できないもんですから、それはできない。ところが ADR に申し立てていただければ、じゃあ上手な斡旋案を考えると、これはできるわけですね。だからこれを覚えておいていただいて、皆さんのこういう商売の取引だけじゃなくてですね、まあ、その他、私的なことであっても、まあ一つ考えておいていただければいい。こんな例もありました。まあある人が、ある子供がですね、まあ、まあ、悪いことをしちゃったわけですね。弁償しなきゃいけないようなことをしちゃったと。で、その弁償の金額に争いがあると。親御さんは弁償する気があるんだけど、こっちはどう考えたって10万か20万くらい。ところが向こうは200万くらい言ってくると。 でそれじゃあちょっとっていうもんだから、で私相談を受けて、でどうもこっちの親御さんの言ってることが正しそうなんだけど、10万20万っていうのがですね、でかといって弁護士費用をなかなかその方お支払いするのも大変だと。でただ弁護士がきちんと説得すれば相手説得聞きそうな気がしたもんだから、じゃあこれを使ってみてくださいと。そしたら無事うちの方でもきちんとした弁護士が間に入れたもんですからね、まあ間までいかない、こっち側よりの間の方、まあ、10万20万じゃ済まなかったんですけど、まあ、200万なんていうのは遠く及ばない適切な金額で決着がついたんですね。だからまあこれも一つ非常にいいので覚えておいていただきたい。弁護士会にお問い合わせいただければパンフレットございます。からまあ最後は訴訟ですね。これ当たり前ですけどもね。で訴訟は何がいいかというとですね、まあ、時効が10年であると、ということですね。からただしもう急なことには間に合いません。時間がかかりますからね。だから債権回収するときに、まあ、ゆっくりやっていい事案だったら早めに訴訟を起こしてしまうというのも一つの手ですけれどもまあ相手潰れそうだなんていうときにゆっくり訴訟してたって、まあ、ほとんど意味がないということもあります。で相手がやってる間に破産したとどうなるかというと、訴訟なくなるんじゃなくて管財人が受け継ぎます。で、まあ、財団にお金があるようなところだったら、まあ、それ続けてってことにも意味があると思います。からまあ最後差し押さえですね。強制競売とかですね、まあ、結局債務名義だとかさっき言った公正証書とかですね、即決和解あるいは少額訴訟、それから何でしたっけ、支払い督促ですね。で支払い命令とか出てるとですね、任意で支払わなくても強制的に取れちゃうわけですね。で、まあ、極端な話、その現場執行に行ってですね、そこにある現金取ってきちゃう、まあ、もちろん取ってきちゃって自分がやるわけじゃないですよ。執行官が行くわけですけどね。そんなことさえもあるわけです。から、最近ちょっといい制度ができましてですね、昔は財産隠しは隠しっぱなしだったんですけど、財産開示手続きっていうのがあってですね、自分の財産何があるかっていうことを言わなきゃいけないっていう制度ができてるわけですね。でこれで嘘を言うと、確か罰則があるわけです。だからこれで、こういうのが一つあるもんですからね。まあきちんと債務名義っていうんですけど、支払い督促とか訴訟であるとか少額訴訟とか即決和解とか、まあ、調停もそうです。エデュアルはダメです。こういうのやっとくと、まあ、何がしか取れる可能性が出る。で私がよく言うのが気の長い話なんですけど、まあ、非常に悪いことをした人がいてお金払わないわけですね。そうするとですね、まあ、その代ではお金ないんですけど、親御さんは不動産とか持ってることが多いもんですから、まあ、ずっと待ってて亡くなったって分かったらその不動産に執行かけましょうっていう。で10年経って亡くなってなかったら、10年経つ前にもう一回訴訟を起こせば基本的に同じ判決がその通り出るわけですから。でもそうなったらもう最初もう確定判決出てますから、コストかかんないですからね、ほとんど。で2回くらいそれで取れたことがあります。亡くなったところでまだ相続分割される前にですね、もう差し押さえちゃって、まあ、そういうこともあります。あとまあ時々あるんですけど、財産隠しとかされちゃった時には債権者代権、差害行為取消権でですね、その隠したものを取り戻すとか、そういうこともあります。もうちょっと時間なもんですから、まあ別助権っていうのがあってですね、さっきから言ってるように破産しちゃうとほとんどダメなんだけれども、別助権っていうものに当たると、そういうさっき言った担保とか取ってると、それに関してはあるいは所有権留保とかしてるといいよと、まあ、そういうことですね。すいません、ちょっと、駆け足に最後になってしまいましたけれども、だいたい時間ですので。